エレミア書の16章です、この最初ですね、今日読んでない最初のところは、主の言葉が望んでどう何をしようというのかというと、この3つのことがですね言われているわけですね。1つは、このところで結婚をしてはいけないと、結婚をして息子とか娘を得てはいけないとかですね、そういうようなことで、これ一体どうしてなのかと、なぜこのエレミアはですね、結婚をしてあるいは子供をですね、産ませてはいけないのかって、もうとっても不思議なようなことですね。2番目のところは弔いの家、いや葬儀、葬式ですよね。葬式をしている家にこれも入るなと。3番目はですね、旧説にある、楽しく飲んだり食べたりするそういうところへ行くなっていうわけですですね。こういうふうに3つのことがですね、禁じられたということがわかります。この神の言葉を預かって言うっていう人がですね、結婚するなとかですね、葬式をしてるとこ行くなとか、飲んだり食べたり喜んでするなとかいう、まあ飲むとか食べるとか喜んでする、これはするなっていうことはですね、これはまあなんとなくわかるということですね。厳しい生活に召されてるわけだから。だけどこの結婚してはいけないと、一体何のためなのかと、これはですね、その理由が4節のところでありますが、みんな死んでしまうんだと、息子も娘もですね、みんな亡くなるほどに厳しい裁きがここに降りかかってくると。これはまあ実際そういうふうに、外国が攻めてきてですね、たくさんの人たちが死んでしまうと。でそのことをですね、エレミアが口で言うだけではなくって、自分の生活の中でそれをですね、結婚もしない、息子もしないという形で、息子も娘もないと、妻もですね死んでしまうとか、その苦しい裁きの状況を自分自身が表せと言ったんですね。こういうふうにですね、神様の道具ですね、道具となりなさいと言ったので、ここのところはですね、普通はこういう意味で神の言葉を預かって言うのだというだけではないということなんですね。特別に深く心召された人は、自分の生活をもってですね、人々が苦しい裁きを受けるっていうんだったらですね、自分もそれをあたかも裁きを受けたかのように、結婚もしないと、娘もないと、非常に孤独なですね、孤独な生活をもう味わう必要があるんだ。その人の存在っていうものがですね、神様がなさろうとしていることを表すと、そういうふうに、ここで言われているわけですね。ところどころにこの他の箇所でもそういうことがあるわけです。で、この葬式の家に入るなっていうのは、これ一体どういうことなのかって言ったら、もうみんな死んでですね、それで葬式ですね、葬式をする人もいないぐらいの荒れ果てた状態になるというわけですね。人々を葬る人もいないと、嘆く者もいないと、その状況をですね、裁かれた非常に厳しい状態、実際こういうことにもなったわけですね。たくさんの人が殺された、葬式どころじゃないと、自分の命を助けるだけで精一杯ですね、他の人があるいは家族が死んだって葬式するへをゆとりもないと、そのような非常に厳しい状態を表すためだって言うんですね。葬式もできないぐらいに厳しい状態、厳しい状態が来るのだから、それをエレミアが葬式には行かないということで表せと。それから飲んだり食べたりする、要するに喜びや楽しみのみんな消えてしまうんだと、こういうようにですね、一つ一つが言葉で言うとか説明するだけではなくて、自分の身 自分の生活の中でそれを表せと言ったわけなんですよね。そういうふうにまで召されるというわけなんです、まあ、こういうふうにこの人間のこの役目っていうか人間の使命っていうものは非常にこの高い段階まであるわけですね。まあ普通はですね、自分の好きなことをすると、まあ遊びでは何でも飲んだり食べたり自由にしたいんだと、お金が儲かったらそれでお金が好きなことをすると、まあ休もうと思ったら休む、遊びたいと思ったら遊ぶ、これもごく普通。それから少しですね、精神が少し発達してくると、いやそれではどうもいけないと、なすべきことがあるんだと、少しでもですね、したいことでなくてなすべきことがあるんだから、まあ少しでもそれをしようという。だけど大方はまあ自分のしたいことだと。でもちろんそれが もっと導かれてくればですね、その最終的には全てが羊飼いであるところの神様、あるいはイエスに導かれて、だから行きたいところではなくてですね、神様導かれるままというようになっていくわけですね。でその導きが時にはこういうふうにですね、その人の存在まで生活までが非常に苦しいものにもなるということなんですね。その苦しみをもって神様の言葉を表せというふうに言われたというわけです。ですね、みんなが死んだり孤独になったりするんだと、お前がそれを表せと、まあ、こういうふうに言われたというんですね。まあ、こういうふうに神様は人間をですね、そのご意志を表すときに表す道具ですね、道具として使われるということなんですね。でこういうような特別なこと、エレミア自身は健康であって結婚もできる人にわざわざこういうことを言われたんだけど、いつでもこのようなことではなくてですね、神様は特別にある人を苦しみに合わせる、苦しみに合わせることによってですね、神の裁きがあったらそのように苦しいんだというふうにみんなに表すという、そういうふうにその人を無理やりでもですね、病気にかからしたり何かをして事故に遭わせたり苦しめて、そうしてですね、ひとたび神様を見捨てたり守らなかったらこういうふうになるのだということをみんなに表す、表すためにある人たちを用いることがあるわけですね。これはまあそういうことで、私たちもですね、いろんなことがそういうふうにことで関係あるわけです、一人一人の非常に苦しい状態もまたですね、神の守りなければ、あるいは裁かれたら本当にそういうふうになるんだということを特別に言えば、神様がですね、名指して引っ張ってですね、そういう苦しみに合わせるとですね、これはまあそういういろんなこと、そうです、特別な病気の人ですね、何でも、目が見えなくなるということも特別なことですよね、ほとんどの人は見える。でもそういうことによってですね、もし人々が自分勝手にしたら目が見えなくなると、真理が全く見えなくなるという、そういうこともですね、一つにはまあ特別に一部の人を用いて表しているということも言えるんですね。で偶然的になったとか、たたりでなったんだとか、それは非常に低いレベルのことは迷信的なことをするんだけども、もののいろんな意味でですね、受け止め方があるわけです。で目が聞こえないとか、足が全く動かなくなるとかですね、寝たきりになるとか、耳が全く聞こえないという特別なこともですね、それはたまたまそうなったと、普通はそういうふうに受け取ったりするわけですね。けれどもそういうことだけでは決してないというわけなんですね。そういうふうに特別な苦しみもですね、もし神様のことをですね、捨てたりするとですね、本当に神の声も何も聞こえなくなると、良いことが何も見えなくなると、あるいはちゃんと歩けなくなると、そういうことをですね、何か警告ですね、神様の裁きの力というのを特別な人がですね、いわば身代わりになって、そういうことを表す、そのために用いられるということがあるということなんですね。まあ、神様は何でもするわけですね。その目的のためのいろんなことをするわけです。まあ、そういうことで、これは私たちもですね、まあ、いろんなもののだから見方で受け取らないといけないということなんですね。 そういった特別にこの苦しいことや普通は悪いこと嫌なことだと思われることも神様はそれを用いるということ、その代わり自然の世界では非常に清いものもですね、非常に力強いものも、大木の大きな旗とかですね、そういう非常にこの美しいものも作って、神様はこういうふうな国を持ってるんだということ、それも目で見える形で表すとですね、そういうさまざまなことを目で見える形で表すために、時には非常に大きな災害も起こって、今もそうですね、それもですね、ひとたび私たちがですね、神様のことでいないんだと思ったりするとですね、ああいうふうに裁かれたら何でも神様できるんだという、非常に大規模に毎晩示すということでもあるわけですよね。そういうふうに、全てはですね、神様が何かを表そうとしているために起こされているというふうに、そういうふうに受け止めるということがあるわけです。たまたまなったとか、そういうことじゃなくてですね、たまたまっていうのは目的も何もないという意味なんです。だけど神様がおる限りはですね、全てのことは深い目的があってするとですね、そういうことをですね、こういうことから知らされるわけです。特別に選ぶと結婚もしないと、その苦しみを味わいなさいというわけですね。で、こういったことをですね、一番深くもちろんされた人がイエス様でもあったと、キリスト様でもあってですね、本来神様を捨てたりすると厳しい罰を受ける苦しみになると、それをですね、全身でもって、このようにあたかも捨てられた人のようにですね、十字架にかかって釘付けられたと、本当は人間ってみんなそういうふうに釘付けられるような存在なんだと、そういうことを体全身でもって表されたというわけですね。それを示すためだと。確かにそういうふうにみんな人間はさまざまな罪のことを思ったらですね、なんかいっぱいも罰せられるということで、釘で打ち切られるような存在なんだというわけです。そんなふうにですね、いろんなことは実はですね、人間全体に起こることを神様で見える形で表そうと。そうとされていると思うんですね。で、イエス様の復活ということもそうだったんですね。そういう罪深いものであって、本当は貼り付けにされるということなんで、一方ではですね、神様の愛を本当に信じて、受け取るならばですね、復活ということが起こるんだってんですね。死んどったものが蘇るんだと、そういうこともいや目に見える形でキリストが復活をして、そういうことを示したということなんですね。そういうふうにさまざまなことをいつもですね、神様の大きなご意志、ご計画を表そうとしてですね、そういうことを起こされているというふうに受け取るということなんです。はい、それはそういうことですね。で、次のところですね、十節からのところは。だから人々はですね、それはなかなかその理由がわからない。どうしてそんな厳しいことが生じるのかと。そういうことを尋ねるっていうわけですね、実質に。これは私たちも、誰でもそういうとこあるんだけど、どうも自分の罪っていうのはなかなか気づかないと。人から言われても、いや、私はしてないと言って帰ってですね、あんたこそしてるだろうとか言ってですね、どうもそういうふうな傾向があるというわけですね。ここでもそうです。どうして神はこんな災いをもたらすんだと、こんなに悪いことあんましてないではないかと、どんな悪をしたのか、どんな罪を主に対して犯したのかって、そういうふうに言い返してるんですね、実質で。こういうことは今も私たちに本当によく気をつけてないとこから犯す、いや、そんなことしてないっていう、よくよく考えると、私たちはですね、いろんなことでそういう罪深い気持ちを考えたりですね、なすべきことをしなかったり、なすべきことでないことをしたりしていると、そういうことを気がつかないというわけですね。で、お前たちの先祖も神様に従わなかったし、お前たちも十二節さらに悪いことをしていると、それなのに気がつかないっていうことはですね、ここで言われている。気がつかないからこそ、これ本当に気がつくように、思い知るように厳しいことを神様は行うんだと、そういうことなんですね。 大体その私たちもそういうとこあってですね、何か困ったこと起こらないと私たちこう深く立ち返らない、ね、何かの事故とか病気とか何か人間関係とか何か大きな苦しいとか、とっても都合が悪いことが起こったらですね、何かやっぱり自分の罪のせいではないだろうかって言って、そういう時になって初めて何か考える。何も起こらなかったらですね、罪を犯してもなんと平気でですね、どんどん行ってしまうということ、本当によくあるんですよね。まあ、そういうことなんですね。まあ、それで、実際に裁きが起こるということをですね、言うんだけど、そういう、この続き、この16に続いてるんですね、大体は。13からですね、16の方に。身を私は多くの漁師を使わせて彼らを釣り上げると。釣り上げてどうするかと。すべてのところから山から丘から岩の裂け目に隠れているようなものでも狩り出して引っ張ってくると。そうしてどうするかというと、18にあるように彼らの罪を2倍にして報いるんだと。まあ、こういうふうにですね、遠くから近くから裂け目に隠れとっても、どこからしても引っ張り出してきて、彼らがどんなに罪を犯しているかを明らかにして罰するんだというわけですね。罰しなければ、報いなければ気がつかない、そういうふうに言ってるわけです。でもそのですね、そういうふうにあちらこちらから引っ張り出してでも引っ張り出して、彼らの罪を明らかにはっきりさせて罰すると言いながら、その真ん中に14と15がですね、挟まれ挿入されているということなんですね。このような日が来ると。この13から16からのところはもうこのように裁きの日なんですよね。とか、それを並べるようにして並べてですね、裁きの日と別の、要は逆のですね、このような人は、かつてはエジプトから導き上れた主だと言ってたのに、今度はですね、北の国々、追いやられた、いわゆる補修の国々から導き出した主は生きておられると。この新しい出エジプトだとですね。ですね、遠く、これは大体、まあ、バビロンとか多くのですね、町を指しているわけです。そういう遠くの国々から引っ張ってくると、返してくると、帰らせてくれるんだという。で、まあ、こんなことはずっと後のことなんですね。今はもう本当にこう滅びが迫っておるわけです。迫っておるけれども、ここに一方ではですね、エレミアはですね、そういうことを裁きが非常に厳しい、たくさんの人が死んでしまう、で、国も滅んでしまうのに、そこの中でも確かにエレミアはですね、神様からのこういう啓示、一方ではですね、はるかなそれを超えた未来の啓示を受けていたというわけですね。で、このキリスト教の信仰ってもこういうところがあるわけです。悪いことをして罪を犯している、神様死んだら必ず裁きはあるんだと。で、裁きだけで最終的に終わるのではないということなんですね。その裁きを超えた彼方にはですね、神様が多くの人たちを言えば立ち返らせると、そういう時は来るんだということをですね、まあ、信じることができるように導かれていくわけです。まあ、これは個人的なことでもそうですね。何か非常に苦しいことがあったと、苦しいことがあった、もうそれで終わりでなくてですね、まあ、とにかくその、まあ、これは家族の問題だ、自分の罪の問題でも人間関係でも何か非常に嫌なことが起こると、いつまでこれ続くんだろうかと思っても、でもその後にはですね、きっとそれが解決されて新しい道が開けるんだと、そういうような希望っていうものも同時に持たせるようにしてくださるところがあるんですよね。そこがまあ不思議なところだと思います。ここはそういうことなんですね。裁きのただ中にですね、こういうふうな希望というものは挿入されていると。これ今の私たちにもそういうことあるからですね。どっから見てもですね、八方塞がり、八方塞がりで、もうこれはもうないとダメだと思っても、神様が彼方に道があると言ってくださるというわけですね。で、ここでは神様がですね、そうに二通りの仕方で引っ張ってくるとですね。 まあ、その罪を明らかに知らせるために裁くためにも引っ張ってくるわけですよね。そして実際にそこで神様の前に立たせてですね、それを知らせて悔い改めさせると、そういう意味で引っ張ってくると。もう一つはですね、本当の神様の家は平安、主の平安に帰らせるために引っ張ってくると、招き寄せると、そういうことですね。導き引っ張ってくるというわけです。で、このようなことは私たちもいつもですね、これがあるというわけですね。神様の前に出るときにですね、罪のことは忘れてしまって、自分は罪は何もないんだと、正しいんだなと思ってですね、神様の前に出たところで神様はそれは恵み、賜物、祝福を与えてくださらないと。やはりいつもですね、原点、自分が本当に罪深い弱い存在だということに立ち返ってですね、それを神様はいつも許してくださっていると、そういう罪を知って立ち返ってですね、許しを受けて、そこから神様の恵みを受けるということになるんですよね。そういう意味で私たち礼拝の前は静まって、私たちの過ぎた日々のことを思い起こすと、罪の許し、罪を知らなければですね、知らない、罪はないと思っていることは正しいと思っている、自分は正しいと思っているところには神様の言葉や恵みを注がれないわけです。そういう意味で、ね、礼拝の前には静まらないといけないと、そこなんですよね。だからまあ礼拝の前にそういうこともしないでですね、おしゃべりをしておったりですね、しておったらそれは良くない、これは当たり前の話なんですね。で、特にこの日曜日ってのはそのためにいろんな仕事は家族のこともあるけど、まあ来てるわけです。そういうことだから、まあ、朝の礼拝の時にはまずやはり静まると、御言葉を読むなり、あるいは過去の恵みや罪のことを思い起こすと、そういうために、あるいは来ていない人、あるいは来た人のために祈ると、そういう心の準備をしてから神様のさまざまな恵みを受けると、そういうことが本来だというわけですね。ここにそういうふうに2つ並べてあるということが、今の私たちにも関わりがあるわけです。いつもその2つが並んでいると、罪を確かに知って、そして悔い改めると、必ずそれがあるわけですね。自分の感情に動かされたり、なんか欲、一種の欲に動かされたりするわけなので、あ、それがあったと静かになると、私たちもこれはなんとなく分かるわけですよね。そうして今心が貧しくなると、自分は本当に無に張って言えるような人間ではないなと、その心の貧しさに神様は、神の国はあなた方のものだって言ってくださっているわけですよね。はい、まあ、そういうふうに私たちとのいつものことと関係があるということなんですね。この2つ並んでいるということですね。で、次のところ、最後の段落、19節。ここもですね、さっきともう一つの側面ですね。今は非常に暗い状態なんだけど、その暗い状態の中に啓示があるということですね。主こそ私の力、砦だと。苦難が襲う時の逃れの場だと。最終的に遥かさなかったには、国々は地の果てからも来るのだと。で、ここで深い悔い改めをするというわけですね。間違ったものを拝んでいたと、拝んでいたというわけです。で、そういうふうに、現実のことも非常に鋭く見据えてですね、エレミアは自分の生活の中でもそれを表さないかんぐらいですね、結婚もしないでという。で、一方でははるか彼方のこともですね、はっきり示されていると。国々が来てですね、そして本当の神を認めるようになるということまでですね、示されているというわけですね。で、神様がその技をですね、みんなに示すのだと、そういうことも同時にこう示されているという、この神様に本当につく人っていうのはそういうことなんですね。今の状態も誰よりも深く鋭く見抜いておりながら、一方ではですね、誰もが見えない未来をもはっきりこう 見えているというわけです。その2つのものですね。そういうことがこの16章にも両方あるということがわかるわけです。 はい、それでは今日はそこまでにしておきます。